15インフォメーション。一人で悩みを抱えていませんか。生き生き健康通信、私たちの健康、14ページ。9月10日から16日は自殺予防週間。一人で悩みを抱えていませんか。市内では自ら命を落とす方が年間で約20人います。全国では令和6年の1年間に2万人以上の方が自死により亡くなりました。職場や学校、家庭での悩み事や健康上の不安など、さまざまなストレスで苦しい気持ちになっていませんか。心の不調を感じたときは、相談窓口で話を聞かせてください。相談窓口、電話、寄り添いホットライン、一般社団法人社会的包摂サポートセンター、0120-279-338、0120つなぐ支える、24時間365日受付。電話、埼玉いのちの電話、社会福祉法人埼玉いのちの電話、0486454343、24時間365日受付。 LINE 心のサポート @埼玉、 LINE 相談友達追加はこちらとあり、 QR コードがあります。毎日午後7時から11時令和8年3月31日まで。子どもの心の SOS サイン、悩みやストレスが大きくなり心が折れそうなとき、さまざまなサインが現れます。いつもと違う様子に気づいてあげることが大切です。子どもから話を聞いてみましょう。辛い症状が続いているときは専門家に相談してみることをお勧めします。心の SOS が現れる4つの面、睡眠、食欲、体調、行動。両手で膝を抱えて座る子どもと困り顔をしたハートマークのイラストがあります。睡眠を見直してみませんか。9月3日は秋の睡眠の日。その前後1週間は睡眠健康週間です。健康の増進維持に不可欠な睡眠は心の不調の改善にも有効です。この機会に見直してみませんか。大学講習会@熱海学園女子大学、ストレスに負けない心の作り方。日時、9月20日土曜午前10時50分から午後0時30分。内容、認知行動療法を日常に生かす。講師、臨床心理学科教授酒井義恵。申し込みはこちら、同大学ホームページとあり、QR コードがあります。問い合わせ、保健センター481-2211。生き生き健康通信ミニ、熱中症にご注意を。熱中症とは、高温多湿な環境に長時間いることで引き起こされる症状、めまい、疲労感、頭痛、嘔吐、意識障害などの総称です。体温調整機能が十分に発達していない子どもや、温度に対する感覚が弱くなる高齢者は、特に熱中症になりやすいと言われています。熱中症を防ぐ4つのポイント。こまめに水分を補給。喉が渇く前にこまめに水分を取りましょう。室内では涼しく快適に。室内でも熱中症になる可能性があります。エアコンなどで温度や湿度を調節しましょう。風通しの良い服装。ゆとりがあるデザインの服を着用し、体に熱がこもるのを防ぎましょう。外出するときは日差しをカット。日傘や帽子で日よけをしたり、公共施設などのクールオアシスを活用して、こまめに休憩をとりましょう。今年の夏も気温が高い日が続き、熱中症のリスクが高まっています。ご紹介したポイントを意識し、暑い夏を元気に過ごしましょう。問い合わせ、介護保険課 424-5186。 月2回原則月曜日に健康に関するウェブコラム、生き生き健康通信を市ホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。詳しくはこちらとあり、QR コードがあります。私たちの健康、緊急避妊薬、アフターピル、朝霞地区医師会、牧田和也。緊急避妊とは、現時点で妊娠出産を希望しない女性が、避妊対策なしで行った性交の後や、いずれかの避妊対策は行ったものの、その対策が不十分だった性交の後に、緊急回避的に妊娠を阻止することを言います。緊急避妊の方法自体は複数ありますが、我が国では緊急避妊薬、アフターピルと呼ばれている薬を内服する方法が最もよく選択されています。この緊急避妊薬、アフターピルは2011年に厚生労働省より正式に認可された薬ですが、通常の経口避妊薬、低用量ピルと同様に医療保険の適用にはならず、自由診療の薬という扱いになります。婦人科がある病院ないしクリニックに受診すれば処方してもらえます。服用方法は極めて簡単で、性交をしてから72時間以内のできるだけ早い時期にこの薬を1錠服用するだけです。これを服用することで希望しない妊娠を阻止できる可能性はかなり高まりますが、それでも 100% 回避できるわけではありません。また、低用量ピルと異なり、わずか1錠のみの服用ですので、重い副作用はほとんどありませんが、低用量ピルにも認められることがある服用後の吐き気、ないし嘔吐が見られることがあります。特に、服用後2、3時間以内に嘔吐した場合には、避妊効果が発揮されない可能性がありますので、再度同じものを服用するか、あるいは他の方法に変更する必要があります。処方してもらった医療機関に相談をしてください。女性には、早ければ10歳前後から最長で50代半ばくらいまでの約40年間、周期的順調な場合は28から30日ごとに5から7日間くらい持続する子宮からの出血が見られることは皆様よくご存知のことと思います。この現象を医学的には月経、一般には生理と呼ばれていますと言いますが、月経を含めた1ヶ月ごとの周期的な変化、月経周期は妊娠が成立した時の準備を行うために女性だけに与えられた機能なのです。月経周期が28から30日と順調な場合、月経の初日からおおよそ10から14日目ぐらいに、お腹の中にある卵巣という臓器から1個の卵子が卵巣の外に出ます、排卵。が、この排卵の前後の時期が最も妊娠しやすい時期といえます。もちろん、それ以外の時期であっても、時に月経周期が乱れることがありますので、絶対に妊娠しないとは言い切れません。したがって、アフターピルは排卵前後だけでなく、月経周期のどの時期であっても、性交をしてから72時間以内であれば、服用する意義は十分にあると言えます。アフターピルの服用後は、次の月経が確認できるまでは、できれば性交を控えるとともに、予定の時期にいつも通りの出血量と期間にわたって月経が来たことをしっかり確認してください。もしも月経が予定の日より1週間以上遅れたり、予定の時期であっても、いつもと異なる出血の仕方や、月経痛とは異なるお腹の痛みなどがある場合には、妊娠の有無をしっかり確認するため、必ず医療機関を受診するようにしてください。先にも書きましたように、アフターピルを服用しても 100% 妊娠を回避できるわけでは決してありません。最後に、現在一部の地域で試験的に運用されていますが、将来的にはアフターピルは一般の薬局での購入が可能になるかもしれません。ただ、そのような時代になっても、服用しただけで安心せず、その後の月経が いつも通りに来たことをしっかり確認することを忘れないようにしてください。朝霞地区医師会464-4666